天の内なる神様、今朝も私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。それから神様の御言葉である聖書のメッセージを聞きますが、どうぞ私たち一人一人にふさわしく神様が語りかけてくださり、どうぞ少しでも神様の真理を知ることができますように、また励ましや慰め導きの必要な方には、どうぞ神様ご自身からの励まし導きがありますように、この時を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。コリント人手紙からのメッセージをさせていただいていますけれども、簡単に振り返りたいと思いますが、この手紙はパウロが使徒パウロがコリントの町にある教会に宛てた手紙です。でコリントの町というのは、ギリシャ、今のギリシャにありますけれども、交通の、要衝中心、経済の中心地、そしてさまざまな神殿が立ち並ぶ宗教都市、いろんな面で栄えている町でした。この町にパウロの宣教チームが入って開拓したのがコリントの教会です。しかしパウロが去った後に教会にいろいろな問題が起こってきていました。その問題に答えるためにパウロが書いたのが第一と第二の手紙です。でこの手紙の第一と第二の手紙のやり取りの中には、いろいろなことが、あるわけですが、今日はこのことをお話ししませんけれども、また読んでいただきたいと思います。で、さまざまな教会の問題について扱っているわけですけれども、最初の部分からパウロが意識的に扱っているのが教会の中の一致、そして分裂といいますか分派の問題でした。特にこの第一の手紙の前半ではこの問題を扱って、分裂ではなく一致へ向かうことを願っているパウロの熱心な思い、祈りを見ることができます。一章の、前回のところですが、10節を見ていただきますと、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください。このように進めているのも、本来教会の信徒たちは主イエスキリストにあって同じ考えや同じ心で一致しているはずなのに、残念ながら教会は今仲間割れをしている、それぞれが勝手なことを言っているように見える。しかしコリントの教会は間違いなくイエス・キリストの教会、神の教会です。主イエス・キリストの皆を呼び求めることで一つとされた教会です。同じ神様に宝の民として仕え、そして共に選ばれた者として神様の清さを証しし、神様に仕えるために世にあって選ばれた一人一人である。そうであるなら、なぜあなた方は仲間割れをするのか。しかも主イエスキリストの名によってというよりは、パウロであったりアポロであったり、そういった人間に過ぎない者たちの名によって集まったり行動したり互いに誇り合ったりしているのか。パウロはこのように訴えているわけです。確かに私たちは互いに個人としては考え方が、あるいは価値観、生活の仕方も違います。性格的には合う合わないがあるかもしれません。付き合いやすい付き合いにくいはあるかもしれません。しかしそんな私たちがイエス様を頭、リーダーとするキリストの体である教会の一員、メンバーとされているということを、何度もお話ししていますけれども、このことを覚えたいと思います。メンバー、英語でメンバーですけれども、それは体の部分、器官という意味があります。つまり私たちが教会の一員メンバーであるということは、 同じキリストの体につながっているということです。イエス様につながっているということです。ですから互いの違いはあっても一人が痛めば全員が痛み、一人が喜べばそれは全員の喜びとなる。同じ神様を礼拝し同じ神様に仕える、同じ心を持つことができる、それが神様の御業であり神様の栄光の現れではないかと思います。さてパウロはコリントの教会がこのように分裂してしまっていることを嘆いているだけではありません。その原因を探って明らかにしようとしています。その根本的なと言いますか、一番中心となる原因は教会の人々がイエス・キリストの福音を十分に理解していなかったということ、あるいは理解が未熟であったということにパウロは気づかされ、このことを神様から示されて書いているわけです。コリントの町でパウロたちの宣教をはじめとして多くの人々がイエス・キリストの福音を信じるようになった、救われた、それは間違いのないことなんですけれども、その後の教会の人々の生き方や振る舞いを見ていますと、いつの間にかこの世の中の考えや価値観そのままに生きている。パウロはそのことを指摘しています。さて2章今日読んでいただいたその後の2章1節をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、パウロはこんなことを言っています。私は優れた言葉や知恵を用いて神の国を伝えることはしませんでした。まあ、あえてこのように言っていることには、この問題の背景があるわけですけれども、当時の、コリントの教会もギリシャローマ世界にありましたが、当時の世界で評価されていたのは実は優れた言葉や知恵だったんですね。ギリシャでは弁論術が発達していました。レトリックという、つまり弁論の技術というものがありますが、それがもてはやされていました。また知恵というのはギリシャ語ではソフィアと言いますけれども、ギリシャ哲学では一番重要なものとされていました。実際パウロの後に来たアポロという人は弁論に優れた雄弁な人だったようですけれども、その影響もあったのかコリントの教会で当時重要なこととされていたのは、いかに雄弁に説得力があるように説明するのか、いかに人間の知性や知恵理性に訴えかけることができるか、そういったことがいつの間にか重要にされていたようです。そこでパウロはあえて、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではない、御霊のと御力の現れによるものであると語っているのは、パウロがイエス様イエス・キリストの福音を伝えたのは決して説得力のある知恵の言葉によるものではなかったはずだということを確認しているわけです。おそらくパウロの語り方伝え方は当時の弁論術の基準から言えば不合格、優れたものとは言えないレベルのものだったのかもしれません。しかしパウロはあえてそれでいいと考えていました。それはコリントの教会の人々が話し方のうまさ巧みさ、人間の理性と知恵に訴える、そういった語り方にどうしても引きつけられてしまうということをよく知っていたからです。そしてそれがいつの間にか人間中心の信仰の原因となっていた、つまり分裂の原因になっていたということをパウロは見抜いていたからです。しかし本来伝えられた主イエスキリストの福音、つまりコリントの教会の人々が信じて受け入れた福音の言葉は巧みな言葉や人間の知恵によるものではなかったはずだ。それなのにいつの間にか救われた人々はそれを忘れて人間の知恵説得力のある巧みな言葉に心を奪われて、結果として教会が分裂していく、 このことをパウロは嘆いていますが、それとともにもう一度福音の言葉に立ち返るようにと訴えているわけです。さて、それがその大きな、鍵となる言葉が十字架です。この教会も一番上に十字架が掲げられています。十字架は教会のシンボルです。私たちにとって十字架は誇りです。まあ、私たち の教会はあまりそういう十字架をアクセサリー的に使うことには抵抗があるということで、あんまり、ここにですね十字架をブラブラさせている方は、あまりないかもしれませんけれども、しかし十字架が私たちの教会のシンボルであるということに間違いはありません。ここにも十字架があります。なぜでしょうか。それは主イエスキリストの十字架、主イエスキリストが十字架で死なれたことによって私たちは救われたからです。そして主イエスキリストの十字架にこそ神様の愛と恵み、許しがはっきりと示されたからです。そしてパウロが伝えたのもこの主イエスキリストの十字架です。十字架につけられたお方としてのイエスキリストです。1章2章でパウロはこのことを何度も強調しています。1章の23節ですが、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。あるいはこんな言い方もしています。なぜなら私はあなた方の間でイエスキリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。2章2節にこのように書かれています。これはあえて誇張した言い方ですけれども、つまりパウロが言っているのは、私たちが伝えたのは十字架につけられたイエスキリストなんだ、十字架のイエスキリストの言葉、極端に言えば言葉それだけなんだということをそれさえ言うわけです。それぐらい強調したいのは、そもそも主イエスキリストの福音、十字架の言葉は人間にとっては愚かなものだったということです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かでも、愚かであっても救われる私たちには神の力です。あるいは神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。愚かという言葉が何度も繰り返して出てきます。私たち、ここにいる多くの方はすでに福音を受け入れてクリスチャンとして生活している方が多いわけですけれども、見落としがちなことですが、例えばですね、今福音をまだ信じていない方、受け入れていない方、自分の周りあるいは身内にどうやって福音を伝えたらよいかということを、ぜひ考えてみていただきたいと思います。パウロは十字架につけられたキリストを私は述べ伝えると言った後で、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですがと、わざわざ言っています。パウロ自身が、ユダヤ人だったわけですけれども、そしてかつては迫害者、クリスチャンを迫害していた人です。ですから彼はもうよく分かっていました。ユダヤ人にとっては十字架につけられたあのイエスキリスト、彼らから言えばナザレ人イエス、十字架につけられたナザレ人イエスがキリスト、救世主、救い主であるということはあってはならないことだったからです。なぜならユダヤ人たちはイエス様を拒み拒絶して、あのナザレ人イエスという人は神を冒涜した、偽りを語ったと訴えて十字架につけて殺してしまったからです。 そのイエスという人が実は救い主だった、キリストだったとなれば、自分たちがなんと大きな過ちを犯したかということを認めなければならなかったからです。それは受け入れがたいことでした。そしてまさにつまずきでした。異邦人にとってはどうなのでしょうか。まあ、ここでは特にギリシャ人たちのことを 言っているわけですけれども、異邦人にとってイエス・キリストの十字架は愚かなものでした。さっきからですね、ギリシャ人たちは論理的に考えることが好きだ、理性で分かること、人間の知恵で分かることがもてはやされているということをお話ししましたが、そんなギリシャ人たちにとって、まあ、これはある意味現代人の私たちと言っていいかもしれません。十字架とは一体何でしょうか。彼らから見ればそれは死刑の道具に他なりません。しかも一番恐ろしい死刑の道具、恥ずかしい死刑の道具です。その十字架が救いのシンボルとはありえないこと、しかもその十字架で殺された人が救い主、救世主なんてことはありえないこと、愚かなこと、まさに愚かなことであるわけです。しかももし神が私たちこの世を救おうとするとすれば、わざわざそのような十字架という方法でこの世を救おうとは考えられない愚かなこと。それが異邦人、ギリシア人たちから見た十字架です。このようにイエス・キリストの十字架はユダヤ人にとってもギリシャ人にとってもつまずきであり愚かなことでした。しかしここに人間の知恵をはるかに超える神の力があったのだということです。一章の17節をもう一度見ていただきたいと思います。キリストが私を使わしたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架のメッセージ、十字架につけられたキリストこそが福音の中心であるわけです。そしてその十字架のメッセージは異邦人たち、ギリシャ人にとっては愚かなものであるけれども、私はその愚かな十字架の他は何も語るつもりはないとさえパウロは言い切ります。なぜならそれは、十字架は人間の知恵から見れば愚かであっても、十字架こそが神の力、神の知恵だからです。十字架こそ、ここの言葉によれば、隠された奥義としての神の知恵だからです。栄光の神が、栄光の主が十字架につけられて殺されてしまう、それは人間の知恵からはありえないこと、愚かなことです。しかしそれが神様が私たちを救うための唯一の手段であった、世界が始まる前から定めてくださっていた救いの方法であったとは、一体どうしたら理解できるでしょうか。パウロは、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるため、あえて人間の知恵によっては語らなかったのだと言っています。つまり、知識や知恵による説得力、それが人々を救うのではありません。私たち人間の心を変える力を持っている神様の聖霊の働きによって福音が伝えられたときに、そこに信仰が生み出され、私たちは救われるわけです。人間の知恵により頼む限り、私たちが十字架の言葉に隠された神の知恵、神の力を決して知ることはない、このことをパウロはここで明らかにしています。このように神様が私たちを救うために選ばれた方法、主イエス・キリストの十字架はまさに神の知恵でした。人間の知恵や理性によっては絶対に理解できない、そして人間の努力や力によっては絶対に救いの道を開くことはできないように、あえて神様はされたということです。しかし私たちがイエス・キリストの十字架を素直に見上げて、 受け入れるならば、それは私たちを救う神の力として働き、信じる私たち一人一人を救いへと導いてくださるわけです。そしてそれは私たち一人一人の救いを考えてもそうではありませんかと、パウロはここで語っているわけです。それが1章の26節以降のところです。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。これはコリントの教会の人々のことを言っているわけですが、使徒の働き18章を見ましても、確かにコリントの町の支配者たち、あるいは知恵のある教養のある人たちは福音を受け入れませんでした。もちろん中には町の有力者たち、知識人で福音を信じた人たちもいたとは思います。しかし少なくとも自分の権力や力、知恵や知識を誇る人たちが十字架の言葉を受け入れて救われることはなかったと、それは言えると思うんですね。事実、コリントの教会の主だった人たちは権力者でもなければ知識人でもなかった、あるいは身分の高い貴族のような人たちでもなかった、ごく普通の平凡な人たちがほとんどであったということです。聖書はいつも私たち人間の価値観、物の見方、常識を逆転させます。27節28節は特にこの世の価値観や理解時常識をことごとく逆転させているわけです。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。28節でもあるものとないもの、ないものとはつまりこの世の取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいもの、あるいは知恵あるものではなく愚かなもの、強いものではなく弱いもの、あるものではなく、あるものとは自分こそ存在価値がある、自分こそ有名だという人ではなく、取るに足らない見下されているもの、無に等しいもの、つまりこの世の常識からは外れるような人たちをむしろ神様はあえて選ばれたのですと言っているわけです。もちろん救われた人々の中に知識人や身分の高い人や権力者がいなかったということではありません。しかしさっきも言いましたように、もし知恵ある人が自分の知恵により頼むなら、あるいは力ある人が自分の力により頼むものなら、あるいは有名な人が自分の名声や名誉誇りによってするならば、誰一人救われることはなかったということです。神様はそのように誇る人を救いに選ぶことはなかったということです。まあ実際の身分や力、知識はどうであれ、神様の御前に愚かで力なく無に等しいものである、それを認める人、あるいは実際にそのようなものとして神様の前に出る人を神様は選ばれ、救いに入れてくださるということです。それは肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためであると、パウロは語っている、29節で言っているわけです。繰り返しますけれども、コリントの教会の人たちにパウロが思い出してほしかったこと、それはあなたたちが救われたのは自分の知恵や力、誇りによってではないはずだ、むしろ愚かにも十字架の福音の言葉を受け入れたことによってあなた方は救われたのではありませんか。人間にとっては愚かな弱い敗北者である十字架につけられたキリストこそ救い主であると受け入れたことによってあなた方は救われたのではありませんか。それなのにあなた方は忘れてしまったかのように、今や人間の知恵を競い合っている、人間の力を比べ合っている、福音とは関係のないことによって分裂して争っている、それこそ本当に愚かなことではありませんかと訴えているわけです。私たちはどうでしょうか。イエス様を信じて受け入れた時の ことをもう一度思い出していただきたいんですね。自分の常識や理解によってイエス様を受け入れたでしょうか。あるいは何かうまい話があるぞ、受け入れたらどうなるか、損得を計算してイエス様を信じたでしょうか。そうではないと思うんですね。ただ神様の前に自分が本当に罪ある、罪深いものであるということ、何の知恵も知識もない愚かなものであるということを素直に認めて、主イエスキリストの十字架以外に救いはないということを信じたからこそ私たちは救われたのではないでしょうか。しかし私たちがクリスチャンとして長年生きていると、いつの間にか私たちはこの十字架の言葉、福音を人間の知恵や常識によって理解しようとし始める。そして人間の知恵や常識によって伝えようとし始めてはないでしょうか。どうやったらイエス様の福音を伝えれますか。まあ、もちろん、ね、学びやいろいろ訓練が必要であるわけですけれども、いつの間にか私たちは人間の知恵や常識に訴えて何とかして理解させよう、説得しようとして福音を伝えようとしていないだろうか。そしてことごとく私たちは一度は失敗してしまうわけです。しかしもともと私たちが救われたのはそのような知恵ある言葉、常識によってではなかったはずだ。パウロが言っているように、十字架の言葉の愚かさによってこそ私たちは救われたのだということをもう一度覚えたいと思うんですね。そしてもうさらに、私たちの生き方や信仰生活がいつの間にか人間の知恵や常識第一、裏付けられたものとなっていないだろうか。私たちの判断や経験、考え方がこの世の価値観を第一にするものとなっていないだろうか。それもコリントの教会の人たちが陥っていた過ちです。私たちは救われるときはもう自分の常識や理性、知恵を超えて、ただ神様の憐れみと恵みにすがって救われるわけなんですけれども、その後の生き方となると、途端に私たちはまた人間的な常識や知恵を思い出してしまうんですね。まあそうでないとこの世は生きていけないという現実的な問題があるかもしれません。しかしやはり私たちが救われた時だけでなく、そしてその後の信仰生活においても、やはり私たちにとって第一なとすることはこの十字架の言葉の愚かさです。十字架の言葉の愚かさによってこそ救われたことを思い起こしたいと思います。そして神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。このことを覚えて神様の前にへりくだり、神様を恐れて神様の導きにいつも従うものとなりたいと思います。お祈りしましょう。